アラビのエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
2019年8月31日おまけ配信でーす。
イエイ破砕
どれの破砕
歯のお野菜。
ああ、それの破砕ね。破砕、うん、あ、いいんじゃないですか。夏野菜、夏破砕、いいんじゃないですかね。あとね、まあ、僕のね、ここ最近のね、一番の盛り上がりといえばね、そうです。テレビを買う。
お!
テレビがね、やっぱ一番僕が盛り上がってましてね、実際そのテレビを買い終わってから、ちょっと経ちますけども、今現在では、やっぱね、朝起きるとね、テレビだって思うしね。
まあ存在感ね。
あの、家出かけて帰ってきてから、ただいまテレビって思うし。
何
テレビただいまって思うし。
テレビさんなの?
で、やっぱり、こう夜ね、テレビを見てても、ああ、テレビって思うし、ね、電気を消して寝る前にも、おやすみ、テレビって思う。
テレビとの共同生活、同棲生活ね。
そうそうそう。いや、ほんとね、これね、実際にこうして僕がテレビを買って盛り上がって見てから思ったんだけど、テレビを買ってブログを書く頃にね、改めて冷静になって思ったんだけど、やっぱ僕は多分他の人よりもだいぶテレビというものが好きだから、だから友達にね LINE でちょっともうこの興奮が冷めやらない状態のまま、前のテレビと今のテレビの比較、自負、アニメーションを作って、LINE で送ったわけ。こう、前のテレビ、今のテレビ、前のテレビ、今のテレビみたいな、こう、ね、こう、比較、自負アニメーションを作って送ったわけ。で、まあまあいいんだよ。僕はただこの、喜んでるんだよっていうのを伝えられればそれでいいかなって思ってるから、別に何かを求めてたわけじゃないんだけど、すごくね、その友達は冷静に、ああ、テレビが大きくなるって、やっぱ単純に嬉しくなるよね。って帰ってきて、まあそうなんだけど、ちょっと、その僕の喜びにはそれは比例しないな、って思ってさ。
どういうこと?
そのコメントは僕の喜びには比例しねえんだよ。
あ、そう。
思ったんだよ。思って、あ、まあそうかと。その、普通の人が、普通に大きいテレビを買って、大きいテレビ買ったなーっていう喜びが、まあ、その友達のコメントの質量なわけね。だけど僕は、大好きなテレビというものを、あ、でっかくしたっていう喜びなわけですよ。この僕の大好きが乗ってることによって、この僕の、なんていうの?その、熱量の上がり具合がだいぶ違うんだなっていうのを、ちょっと客観的にね、分析したわけ。もうなんかだから、その、なんて言うんだろうな。まあ、目の前にいる平井さんが本当かどうか合ってるかどうかわかんないけど、この前美味しいあんこを食べたんだっていう話を、あ、美味しいあんこ食べられてよかったねって、普通の僕は思うわけですよ。だけど、あんこ大好きな人にとって、大好きなあんこの中でも美味しいあんこを食べたんだよっていう熱量は、その、ああ、よかったじゃん。とはちょっと違うじゃん、熱量は。
ああね。確かに。
この、わかるこの気持ち。まあわかんないんだけど、わかるこの気持ちっていうその感じがあって、超盛り上がってるわけですよ、僕。でもね、この、やっぱ大好きなテレビと出会い、そして結ばれるまで、もさらに言えば、前のテレビとの別れ。そこには、そんな一言では語れないドラマが
。え?そんな。
あったんですよ。
あったんですか?いや、もう。
でね、まあそのブログにも書いたけど、基本的にテレビなんて、人生で そう何回も買い替えることなんかないとは思うわけ。
ああ、そうね。
普通に考えてね。うん、その、あ、まあでも地方から例えば東京とか、まあ市街地に引っ越してそこで働き始めてとかっていう人にとっては、
うん、
引っ越しよりも多分テレビを買い替える回数の方が少ないと思うんだよね。
ああ、まあね。
だから、うん、もうこの、もしかしたら僕は今後人生でテレビを新しく買うことがないかもしれないから、
うん、
ちょっとこう、もう人生で ここが最後かもしれないようなことだったら、しっかりと残しておきたいと思って、どこかに。
うん、
で、まあ、ブログはね、その読む人が長ったらしいと途中で飽きちゃうから、ある程度の短さで、こう、パパッとまとめるようにしてんだけど、
うん、
でもそれじゃ足りないから、あ、そうだ、せっかくだから、
うん、
このポッドキャストのおまけぐらいだったらもうたっぷり話してもよくないと思って。
うん、
僕がテレビをこのさっきも言った通り僕が大好きなテレビが大きくなってものすごい興奮していることはそう伝わらないかもしれないがおまけだったら許してよということで、
うんうんうん、
で
そう、ね、
ちょっと順を追ってね、
うん、
話しておきたいと思うんですよ、
はいはい、
でも、もう元々そもそもテレビ買おうかなって思ったのは7月ぐらいね、
うん、
7月ぐらいでしたよ、
うん、
で、まあ、ポッドキャスト内でも話しましたしツイッターとかでも出してましたけど、
うん、
その誕生日が近いから欲しいものリストを公開しますっていうのをやろうと思って、
うん、
で欲しいものリストに何入れようかなとかを考えてた時にあテレビとかもそういえばまあ、テレビも何万とかのものに関しては冗談にしかならないけど、でも、まあ、欲しいものリストに入れてあったら、まあ、その欲しいものリストを見てくれるファンの人とかが、あ、テレビ欲しいんだなって思ってくれるかなぐらいの感じで、テレビを見てたわけですよ。
うん、
で、どんくらいかなテレビと思って、で、僕ら、今30代後半の僕らからすると、まあ、その10年前20代ぐらいにテレビを買おうと、あ、20歳代ね、
うん、
20歳の前後にテレビを買おうと思った時は、まあ、本当32型とかが 4,5 万円したから、
うん、
だから当時はああまあちょっとなんかな そんな高いものじゃなくてそうそんな高いものじゃなくてもいいよって思って、
うん、
で一人暮らしだし別に小さめでもいいじゃないっていうのもあって、
うん、
20型を買ったわけね当時ね、
うんうん、
10年前に買ったわけですよ、
うん、
でその感覚でテレビどんなのがいいかなって思って見てたら今32型が、
うん、
今だとまあ普通のやつでも3万ぐらいなんだよ、
うん、
あまあ時代も流れて変わっているしね、
うん、
あそれは値段が、まあ、液晶モニター自体も全然10年とかでガーッと下がってるから量産されて、
うんうん、
だから下がってるもんなんだなって思ってじゃあ買うならどんくらいがいいかなって思って、
うん、
ちょっと本腰を入れて考え始めた
うん、
ちょっと本腰を入れようと思って、
うん、
でいろいろ見ててでもね僕はその段階で実は何年か前にねいつかテレビを買うならこれが欲しいなっていうのはちょっと当てをつけてたんだよ、
うん、
その何年か前にいつかと思って目をつけてたのが皆さんご存知かどうか分かりませんけどアイリスオーヤマのテレビだね、
うん、
でアイリスオーヤマがそれこそ何年か前に家電に本格参入しますっていうニュースを見てたわけ、
うん、
でへーって思ってなかなか家電にものすごく力を入れていくってすごいなーって思って見てた中にテレビも出しちゃいますっていう情報を見てたわけ、
うん、
でへーって思って僕はほらやっぱり国産とかが好きだし、
うんうんうん、
あーじゃあまあ、そのアイリスオーヤマのブランドの傾向というかそういう なんかやり方、
うん、
作り方とか思いとかが割と好きだから、
うん、
あ、じゃあやっぱここは昔から気になっていたあの子に声をかけてみようと、
うん、
そう、昔から好きだなと思って、うん、いつか付き合いたいなって思ってた子のことが今ならいけるかなって思ったわけですよ、うん、今だって思ったわけ、
アイリスちゃんに、
そう、アイリスに、うん、いい名前だね、うん、それでさ大山さんにね、
うん、ああそう、大山アイリス、ね、うん、
それで、うん、見たら、
うん、
あ、その他のメーカーのものより少し安かったりして、
うん、
で国産だっていうのはあらかじめ知識としては知ってたけど、実際に見てみたら今、40型が3万9000円とかだったのかな、
うん、
で43型が3万7000円とかだったの、
うんうん、
で、あ、なるほどと、市場傾向も見ながらね、
うん、
やっぱ40型ってサイズ的にはちょっと半端で、あの昔から言うわけですよ、19型32型43型とか、なんかそういう結構層の厚いポイントっていうのがあるのね、テレビ業界にも、
うん、
で40型はそういった意味ではちょっと半端だから、あの量産体制としてもちょっと少なくて、サイズが小さいのにちょっと高いんだと思って、
うん、
で43型はやっぱ人気だし、中大ぐらいのなんていうのサイズだからね、うん、だからその量産型もされてて、あ、安くなってんだなと思って、
うんうん、
で、あ、じゃあ、43じゃない？と思ってさ。43いいんじゃない？と思って。で、タイミング的にはね、もう8月前後ですよ。
うん、
あ、これ僕の誕生日もありますし、僕はこの誕生日に、今年に関しては、ちょっと大きな何かがなかったし、あ、じゃあ、テレビを43型のテレビを誕生日あたりに買うっていう、そういう僕への記念にもしておこうかなって思って、よし行こうって思ったわけ、
うん、
であとその誕生日月の購入だとクレジットカードのポイントが3倍になるし、
うん、
いいじゃないかと思って、うんうん、あとアイリス大山からお誕生日おめでとうございますメールで500円割引クーポンとか届いたし、だから、うん、まあまあ、じゃあこの機会でいいんじゃないかな、うん、みたいな感じでポチったわけ、
うん、
でポチりながら、
うん、
さてと、と
おや、
これ発生するのは、
うん、
これまで大変お世話になった、今となっては超ちっちゃい今となっては超ちっちゃい、うん、チャイチー
って
な、うん、この20型のね、これまで使っていたシャープアクオスのテレビです、
うん、
でまあそのシャープアクオスのテレビがどんな感じだったかはちょっと僕のブログの方に書きましたけど、
うん、
さてと、とまあこのテレビちゃんとお別れしなければならないなと、
うん、
思うわけですよ、
うん、
やっぱね、出会い結ばれるのって結構ね、熱があるからさ、
うん、
割とどんなことでも苦なくあっという間に済むんだけど、
うん、
やっぱ別れの時って一番こうなんか気持ちとしてもさ、なんかちょっとだるさがあるというかさ、
うん、
やっぱ別れの時の処理って結構面倒くさくて嫌になっちゃうところあるよね。
おやおや、ね、おや、
あるじゃない、
うん、あ、そう、
で、
う
ん、知っていたんだけども、
うん、
改めてちゃんと調べたら、その家電リサイクル法が定めるところの正規の処分の仕方をやろうとすると、
うん、
その処分費用が、まあ、数千円なわけね、
うんうん、
まあ、4,000〜5,000円ぐらいで、仮にそのリサイクル、正規のリサイクル業者に引き取りをお願いして、
うん、
でその正規のリサイクル業者がうち、まで来て引き取ってくれる場合はその輸送費とかがかかりますので、
うん、
プラス何千円かなわけです、
うん、
だから正規で一番こう金で 綺麗に解決しようとしたら、まあ、1万円はいかないけど数千円の、1万円に近い方の数千円かかる。で、なんだかな、まあ、でも僕ほら、その、正義じゃん？
お？急にどうした？
僕っていう存在は、ほら、正義じゃん？
ああ、そうなの？
だから、基本的にはそういう、ちゃんと法律の定めるところの分別とかで処分するっていうのがまあ好きなわけね。
うん、
だから、まあ数千円なんだかな、でもまあ、って思って。で、過去に、それも多分、10年とか前ぐらいなんですけど、パソコン、デスクトップパソコンのブラウン管型のモニターを処分したことがあってね。でその時に、なんか、不要品回収業者、でも確かそれも一応ウェブサイトを見て、で、電話をかけて、引き取りに来てもらったんですけど、結局のところ、まあ、その、家電リサイクル法の定めるところもあって、これに関しては、3万円かかりますみたいなこと言われたわけ。で、あら、困ったなと思って、でもその時も、もう、新しい出会いをしちゃった頃だったから、なんかちょっと、なるべく早く、型をつけないといけないと思って、で、ちょっと手持ちがないって思ったんだけど、近くにいた友人にね、ブブブブって笑われながら、貸しとくとかって言われて、貸してっつって、借りて、で、払ったわけ。でも、もうなんか、まあなんかぼったくりだな、これ。良くない業者っているんだね、なんて思っててね。で、そういう記憶があったから、まあそれはもう嫌だと。同じ失敗は2回は嫌だと思って。だけど、まあ、今ね、その、これを話している現段階に関しては全て綺麗に清算されてて気持ちが穏やかだから、優しい気持ちで分析すると、確かにその不要品回収業者は、正規の不要品の処分をするだけで何千円かがかかる。それはもうその業者に負担することになっちゃうから、その何千円かはもうお客さんから取るべきだし、
そうね。
で、その、実際はね、これ法律とか、なんか自治体とかいろいろな制度が整ってなさすぎるっていうのがあるんだけど、その、最終的な、正規の不要品回収業者に運びますよっていう地元の回収業者ってのがもう一個あんの。だから、その一番最寄りの回収業者に運んでいくと、そこの業者の人が正規の回収業者のところまで運んでくれるっていうサービスっていうか、そういう、なんていうの、上から下にこう、縦割り行政がね、なされてるわけですよ。で、だから、それで言うと、正規の回収業者が引き取るときに数千円かかるんだけど、そこに運んでくれる業者にも数千円かかるわけね。で、その町の回収業者さんは、その二次的回収業者さんに運ぶために数千円欲しいわけですよ。だから、そこに何千円か上乗せするとか、で、あとは、その、まあ、単純に会社としてやってるならね、数千円分ぐらい出張費とか、いろいろかけるのは、もうもらわないと仕事にならないから、まあ、そうすると、何万円かにしたくなる気持ちも、まあ、わからなくはないかと。今、穏やかでクリーンな僕の気持ちはそう思うわけです。まあ、ただ、そこには頼まねえけどね。結局のところ、もう頼まないですけどね。でね、そんなわけで、どうしよう、処分って思ってさ。
ああ、そこね。
で、もうさすがにね、僕らぐらいになると、というか、僕の今の環境で言うと、これから東京に一人暮らし始めるんです、みたいな人とのつながりないし、そういうね、なんか、新しく一人暮らし始めるんです、みたいな子がいたら、あ、じゃあ、あげるよって言えばそれでいいんだけど、そんな知り合いいねえなと思って。じゃあ友達はいないしなと思って。あとは、 知り合いでね、会社とかやってる人とかが、まあ、あの、単純に、別に今なくて困ってないけど、事務所とかにテレビ1台置く。あ、な、無料でくれんだったらもらうよぐらいの知り合いがいたらそれもいいなって思ったんだけど、うん、聞いてみたら、いらないですねって言ってて、あー、そっか、まあそうだよな、そうだよなって思って、
うん。
で、あとは、あの、3、4年前だったら、僕、ライブハウスに結構出入りしてたのでね、
うん、
ライブハウスって、鬼ほど古いブラウン管テレビがモニターとしてついてたりするわけ。
うん、
で、僕が出入りした頃には、その、なんかもう、なんていうの、なんていうんだろう、溶けかけてるぐらいのブラウン管テレビが。
溶けかけ？
え、だってさ、なんていうんだろう、まあ、ライブハウスに出る側として立った人はそんなに多くはないとは思いますけど、ライブハウスのステージに、ステージを映す小さいカメラとかが大体ついてまして、
はいはい、
で、そのカメラの映像を楽屋側まで引っ張っていって、
うん、
で、楽屋にあるテレビにステージ上の風景を映す、まあ、モニターとして置いてあるんですよ、大体、
うん、
モニターが、
うんうん、
でもそのちっちゃいとか古いライブハウスさんはずっとそのテレビ、ブラウン管テレビをね、
うん、
ずっと使ってて、もう場合によっては、あの、スイッチ押すとブーンって言うじゃん、ブラウン管テレビって。知ってる？うん、ブーンって言って、
うん、
もうつかない、つかないとかって言ってると、
うん、
その、小屋の人がね、あ、人古いんで、しばらく待ってください、とかつって、とかつって、うん、で、しばらく待ってくると、ブワーってゆっくり映ってきて、ゆっくり映ってきたかなって思ったら、全体的にくすんだ色みたいな。
もう使い古されてるからね。
なんか、ステージ上の人の顔がよく見えませんけど、これでいいですかみたいなのも、うん、ああ、すいませんねなんて言って、使っている古いブラウン管テレビとかいっぱいあったのを知ってるから、
うん、
あ、だから、ライブハウスとかの人にあげたら、それは喜ぶだろうなって思ったんだよ。
うん、
だけど、もうライブハウスに出入りしなくなって久しいし、
うん、
ああ、まあ、ね、それタイミング合わなかったらしょうがないなって思って、
うん、
で、はあ、めんどくさい、どうしよっかなみたいのをもうツイッターでつぶやいてたわけですよ、
うん、
そしたら皆さんはもうご存知おなじみかもしれないけど、うん、僕のツイッター友達の柴淳こと柴田淳が、
うん、
あ、もうリサイクルショップに持っていくのがいいっす。
そんな感じなの？エースみたいな。
いや、口調は僕が今急にフィクションで作りましたけど。でもそのリサイクルショップに持っていったらすぐ解決ですよっていうのを、うん、急にリプライしてきて。
うん、
いや、本当柴淳さんね、だから急、あの、リプライ超嬉しいんだけど、急にリプライされると僕本当びっくりするから、びっくりしちゃったなって思いながら、
うん、
でも確かに、リサイクルショップ、ああ、なるほどなーって思ってね。
うん、
だけど、まあ、正直な話ね。うん。リサイクルショップは選択肢として、ああ、なるほどと思ったんですよ。
うん、
だけど、もう型としては11年前の型だから、
あ、
まあ、そもそもどうしようもないだろう、売るに売れないだろうって思ってたから、
うん、
頭からはこう外してたんだけど、
うん、
まあ、確かにと。100円だろうが無料だろうが、まあ、この今これまで話したね、その数千円、正規のちゃんとした処分で数千円かかるのなんかよりは、
うん、
無料で引き取ってもらえるんだったらまあ万々歳でしょうと思ったわけ、
うんうん、
ただね、このリサイクルショップに僕は行かないもう一つの理由は、
うんうん、
僕は車がないという話なんです、
うんうん、
あの、このああ、もう正規の処分も高いし、もらってくれる友達もいないし、しんどいわ、みたいな話をツイッターでしてたら、
うん、
僕らの大作曲家、神崎俊さんが、LINE でね、近くのハードオフに行ったら4000円で売ってたよっていう情報をくれたわけ。
うんうん、
あ、いいねって思ったんだけど、
うん、
うちから、ハードオフって大体その、 郊外にあるじゃん。
そうね。大体。でっかい敷地にね。
そうそうそう。国道沿いとかにあるじゃん。うん、だから、うちからハードオフに持っていく手段がない。と思って。だから、ああ、いいねって思って。でも、そう、ハードオフとか、だから、運べないから、僕の選択肢としてはないんだよなって思ったの。ないんだなと思ったんだけど、でも、柴淳さんがリサイクルショップに持ってった方がいいよって言うし、じゃあ、とりあえず調べるだけ調べてみようって思ったんで。で、調べたら、OK、Google、近くのリサイクルショップみたいな感じで
、そうね。
探してみたら、いっぱいね、出てきたわけ。リサイクルショップなんとかが、まあ割とこうわーって出てきて、徒歩圏内ぐらいでもなんとか出てきて、で、その古着買い取りますみたいなのやってるから、古着じゃないんだよなーと思って。
そっちのリサイクルなん
だ。ちょ違うんだよなと思って、もうちょっとこう広げてみたら、まあ家電を扱っているリサイクルショップが、一駅隣にあったわけです。うちの最寄り駅から一駅隣。で、あの、岸くも、この今僕が別れを告げようとしているテレビは、チャイチだから、
ちっちゃいね。
これは、頑張れば運べるなと。手で、足で。
そうね。まあ、あのサイズだったら、ね、
手で、足で。と思って、で、こう、何回かね、頭の中でシミュレーションしてさ、いけるかな、いけないかな、いけるかな、いけないかな、と思って。いけるって思ってさ。
あれ、どっちなんだい
そうそうそう。いけるのかい、いけないのかい、どっちなんだいけーる
早いな。
って思って、え、これな、それでね、これ今、中山きんに君っていう名前でやってますか？
あ、なんか変えたんだっけ？
なんかね、ちょっと いろんな芸風、まあ。
芸風は変わらない。
わかりませんけどね。それで、いけんな頑張ればって思って、夏だけどいけんなって思って、きっと汗だくになるけどいけんなって思って、いけるだろって、自分に言い聞かせてさ。
鼓舞して。
それで、綺麗に拭いてね。綺麗に、やっぱ、別れる前に一回綺麗に しておこうと思って。全身綺麗にしてあげてさ、ありがとうね、今まで。隅々までチェックしてあげてさ、別れるからもう。なんかちょっと変態性含むけど、別れるから最後にって あんまり良くない言い方だよね。
なんか、未練が。
おいでね。で、結局、その、綺麗にして、よし運ぼうぞっつって、まああの家から駅から店までの徒歩で30分ぐらいかかるんだけど、
だいぶ、
まあもう最後だからさ、
頑張りますよっつって、
それで担いでいったわけよ。でもさすがにね、20V 型とはいえ重てかった、重てかった、もうあのすごいしんどい。すっごいしんどい。正直。すっごいしんどいし、なんか運び始めて5分、10分ぐらいで、その方のテレビは、まあ、持ち運ぶ用というわけ、そんなに長距離持ち運ぶ用というわけではないんだけど、一応ハンドル的なものはついてるわけね。だそこを持って歩いてたんだけど、5分、10分ぐらい持って歩いてて、もしこのハンドル的なものが、ミキピキって言い始めたら僕、ここどうすればいいんだろうとかさ。これ、だってさ、この運び始めた途中で、ボキって折れてガチャーンってなったら、もうこれ今、なんか、もう八方塞がりだ。
もう、引き取ってももらえないし、引き返せもしにくいし。
汗だくびしょびしょでさ、もう、セミの鳴く中僕が鳴くしかないじゃん。わーんって。
助けてください
足元にバタンって倒れたテレビ、僕は天を仰ぎ、あーってなるしかないじゃん。
そうね。
どうしようと思って たら、ちょっと思ってたよりも慎重にこうなってさ。でも慎重になると歩みも遅くなるし、力もこもるから、やっぱすげえ疲れて、ああ、しんどい、つらい、しんどい、つらいって思って。
うん、
でも、不幸中の幸いというか、良かったなって運びながら思ったのは、うん、僕、事前に査定をしないで良かったなと思ったの。
うんうん、
事前に査定してさ、ああ、それはダメです。ダメですけど、無料で引き取ってもいいですよって、事前に聞いてたら、
うん、
そんなに頑張れなかったかもしれない。
あ、そう。そんな、いくらかにはなるかなって思って、ちょっと。
いや、もう、いや、ならないだろうと思ってたけど、
うん、
なるかもしれないっていう余剰を残してたから、
うん、
だから、頑張れたんだよね。
淡い期待が。
だけど、うん、その、無料で引き取ってもいいです。持ってきてくれれば無料で引き取ってくれてもいいですし、引き取ってあげてもいいですし、
うん、
まあまあ、日時的には調整ですけど、別に引き取りに行ってもいいですよ、1000円、2000円ぐらいでって言ってくれたかもしれない、リサイクル、
うん、
でも、もう1000円、2000円くらいなんだよ、もうとかって思いながらやってたら、気持ちがちょっと弱っちゃうから、それよりは、運んでる最中に、
うん、
まあ無料だろ、無料で引き取ってもらえたら嬉しいぐらいだけどな、でもまあ100円とかになったらまたそれも面白いなって考えて気をそらせた気をそらすことができてよかったなって、
うん、
で結局その全部持っててさ、うん、私はほらそういう管理は結構行き届いてるから、
うんうん、
そのまあ B キャスカードは詳しい話は置いときますけど、B キャスカードは引っこ抜いてますけど、うん、それ以外の部品は全部整ってるし、状態は綺麗で、
うん、
ああ、いい綺麗な、いいテレビですね、つって。で、うん、その、国産ですし、うん、かなり状態はいいんで、無料で引き取れますって言われて、
うん、よかった。
お願いします。
うん、
で、まあね、無料で引き取ってもらえて本当よかったですよ。
うん、
でね、その、無料かよって、ってちょっと思ったんだけど、
うんまあ、
ちょっとは思ったよ。
ちょっと期待してたからね。
まあ、
うん、
ちょっとはね。
あわよくはね。
少なく、うん、一駅分あるから、電車賃とかぐらい。
うんうん、
数百円でもあったら、まあ嬉しかったんだけどなー、うん、でも、無料かよって思う気持ちはなくはなかった。
うん、
なくはなかったけども、でもほら僕今、すべてが生産されたクリーンで穏やかな状態だから、今となっては思うわけ。
うん、
そのね、神崎さん。僕らの名作曲家神崎さんが、
うん、
近くのハードオフで4000円で売ってたよと言ってましたよ、
うん、
で例えばその4000円で売る人側の気持ちをね考えるとね、
うん、
それだってこの手元にあって処分するとしたら4000円以上かかるから、
うん、
だから それでもトントンなわけでしょ基本的には、
うんうんうん、
4000円でもトントンなわけですよ、
うん、
でまあその結局4000円で売るとしても自分の手元には4000円しか入らないわけね、
うん、
4000円しか入らないわけですよ、
うん、
でもこう一応ある程度メンテナンスして商品棚に置いといて売れなかったら赤字が増していくわけですよずっと、うん、商品棚分がずっと赤字になっていくわけ
そう、ね
まあ、潜在的にね、
うん、
でもその売れても高々4000円なわけです、
うん、
であとテレビだから多分 B キャスカードとかはお客さんに説明してなんかややこしいこともしなきゃいけないわけですよ、
うん、
そういうのを含めたら4000円でも十分良心的でいるわけねその業者としては、
うん、
そういうものを引き受けるのに業者から1000円払ったらそれはもうそれはもうね厳しいでしょそりゃ
うん、
厳しいでしょ、
うん、
そのね原価、まあ、中古品でも一応買い取りは原価として考えると、
うん、
原価高くなりすぎちゃうよね、
うん、
4000円で売るものを1000円で仕入れてる場合はね
そうね
辛い辛い辛い、うん、だからいいんじゃないかなって、
うん、
むしろそのリサイクルショップさんが無料で引き取ってもらえただけでもう僕は嬉しい限りです、
うん、
であとはもうそのシバジュンの言う通りっていうそういう実証をしたっていう僕のワンエピソードになってそれで終われたしであとはもう回り回ってで言うと正規でお金を払ってやったとしてもリサイクル品って リサイクル品とはいえども、レアメタルとかの金属じゃない限り基本的にはぶっ壊して燃やして埋めるの基本的には、
うん
うん、部分的にリサイクルできるものをぶっこ抜いて、うん、あとはぶっ壊して燃やして埋めるのね、
うん、
だからそれで言ったらまだ使えるし状態もいいものを無料で引き取ってもらって、それを爆安で誰かが手に入れて、その誰かがちょっとの間でも豊かに暮らせたら、
うん、
まあ、それが一番いいかと、うん、いうことを考えてね、
うん、
だから僕は結果一番ベストな決断をして、ベストな行動をして、クリーンで穏やかになってるから、
うん、
いい夏だなと思ってね、
うん、
これが僕のこの夏の自由研究の発表とさせて、
自由研究だったのね、
はい、
ああそれはそれは、
ま
あ、
これ
は
今思いついたけど、
うん、あそうな
の、でも大人の自由研究とか、まあ、そういうもんだよね、例えば、うん、テレビを買い替えるとしたらって言って、
うん、
他の人はさ、だから人生で1度か2度か、まあまあ、3、4度ある人もいるかもしれないけど、
うん、
1度か2度かとか調べるぐらいのそういうことをね、
うん、
こうし あらかじめ調べて行動してみて結果を生んでみて、
うん、
発表したっていう意味では、まあ、プレゼンテーションという形ではありましたけど、
うんうん、
大人の自由研究ってこういう感じかなって、
うんそうね、
いかがでしたでしょうか。
参考になりました。
よろしければこのブログの下のシェアボタンを押してシェアしてください
宣伝
いかがでしたかブログでおなじみのね、うん、まあそんな感じでね、あ、まあ、僕の中ではめっちゃ面白かったんだけど、この熱はそう伝わらなくてもしょうがないと思って、
うん、
おまけ配信で話させていただきましたよ。
はい、
ね、だから本当にね、うん、僕はまた今夜もテレビを眺め、
うん、
にやつきおやすみテレビつって
あそんな
暮らしていきたいと。
どこにするんだろう。
それは上と下ですよ。
あそう。
さあそんなわけで、お送りしてまいりました8月31日の脇林春日浩二のテレビを買う自由研究発表会でしたけど、
はい、
次回はねもうそんな感じであっという間に9月1日になっちゃいますから、
そうね、
秋を感じるのかな。
うん
ね、
またちょっと夏がぶり返してきた気がするけど、
なんかね、
うん、
まあ一番最後だから流すように言っちゃいますけど、僕ら結局この夏はねアニメ業界とかに関しても結構ショッキングな出来事とかがありましたし
ね
かなり苦しい思いを残しましたんでね、
うん、
そういうのもなんというか忘れられないことも忘れずにそのまんま頑張って次の季節時代へね進んでいくことになるでしょう、
うん、
頑張っていきましょう、
うん、
そんなわけで今回基本的にずっと喋りたり倒しましたアルミのエンターテイナー粕谷浩二と、
今回粕谷の自由研究の発表に、付き合いまして聞かせていただきました平井雅之でした。
それでは皆さんさようなら、
バイバーイ。